スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田瞳がお届けします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、いろいろな発見や気づきがあるので、そういったことをご紹介させていただいております。
はい、今週も素敵なお話よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回のタイトルはこちらです。
はい、
平安神宮会館にある迎賓空間。
はい、
はい、
平安神宮といいますとね、京都岡崎にある大きな神社なんですけれども、
はい、綺麗な鳥がありますよね。
あちらの方はね、あの神社でよくね結婚式とかされるんですけれども、ね、披露宴会場がねすぐ横にあるんですね。
そうですよね、うん、それがまさに平安神宮会館
なんですね、うん、で先日私とある会でですね、この平安神宮会館に行きまして、パーティーがございましてね、そこで、司会の役を仰せつかりまして、
あ、野村さんが司会をされたんですか。
披露宴じゃないんですけれどもちょっとした会、
緊張されましたね。
そうなんですよ。ただね、その司会席からね見るここ眺めといいますかね、あの普通披露宴でも何でもお客様は高砂の席の方を向いてますよね、正面の方、
ね、
でも司会っていうのはこう客席の方を見てこうここ裏にお庭があるんですけど、はい、そのお庭を眺めながら喋っててですね、すごく綺麗だなと思ったので、そういったことを、ね、ちょっと今日はお話しさせていただこうかなというふうに思うんですけどね、
しかもあの昨年の秋にリニューアルされてるんですよね。
今までこの会館自体はあったんですけれども、昨年の9月にですね、リニューアルオープンいたしまして、大変美しく荘厳な感じになりましてですね、なかなかこうラジオで雰囲気をお伝えするのは難しいんですけれども、例えば天井一つとってもですね、合天井って言いまして、天井も高くてこう一松模様みたいになってるね、あの細工がしてあるような会館なんですよね。
格式ありますよね。
平安神宮自体はね皆さん行かれたことあると思うんですけれども、あれ約ね敷地が2万坪あるんですね。
すごく
すごい広いんですよ。で、正面の門から入りまして、こう奥の本殿まで進んで、こう建物でこうちょうど腕がこう囲うように境内になってるんですが、ここで大体1万坪なんですね、で皆さんが目に触れるところ以外にですね、お庭がまあ約1万坪あるというざっくりとした話なんですけれども、
境内を覆うようにね、お庭が、ね、ありますよね。
で、そのお庭の方をなかなかね見られる機会はないと思うんですけれども、その披露宴会場平安神宮会館からはこうお庭が一望できるということで、改めてすごいなと思った次第ですね。
いくつかお部屋があるそうですが、どのお部屋からもこのお庭深淵っていうんですかね、その深淵が見えるということで、
7代目小川治兵衛という人がですね、約20年かけて作ったお庭なんですけれども、
有名な庭師さんが、
全室ガラス張りでこうお庭の眺めがこう部屋の中にうまく取り込まれているというか、調和しているという言葉がふさわしいような迎賓空間ですよね。
そうですよね。この部屋平安神宮会館ね、本当にウェディングとして人気なので、各種ブライダル雑誌が本当我こそはと特集記事を組んでまして、
そうです、ね、
最近よく見かけますけれども、まだ実際に行ったことはなかったので、どんな様子か詳しく聞きたいですね。
だからその1万坪のお庭といいますと本当圧巻で、平安神宮は、ね、こう白いこう砂利敷き の境内っていうのがまずは皆さんお知りのところですが、その裏側にですね、こんなお庭があったのかというような場所ですので、ぜひね一度その披露宴会場を訪れられてね、お庭を見てもいいですし、その境内からもお庭に散策できるコースがありますのでね、そちらに抜けられたらというふうには思うんですよね。
1万坪の日本庭園か、
そうなんですよ。
深淵だったら今のね初夏の季節だときっとこうカキツバタとか、
そうですね、
で花しょうぶ
とかね、
綺麗かもしれませんしね。
秋はもみじ、ね、冬は雪景色といろいろと楽しめるんですけれども、大きく言いましてこう、神社を取り囲むように各4つの池が、大きな池がございましてね、でそれぞれにその名前がついているんですね、総流池とか白虎池とかいうような形で名前がついてまして、それぞれこの明治28年1895年の創建当初からあるお庭なんですよね。もともとこの平安神宮というのは第4回勧業博 の1年前の、1894年ですね、あの平安遷都1100年を記念して作られた神社なんですよね、はい、でその後岡崎一帯で官業博が開かれたんですけれども、うん、まあ、その頃からある由緒あるお庭でというところなんですよね。
いや実はね、うん、こちらの平安神宮会館って、はい、あの私の親族も結婚式を挙げた場所でして、うんうんうんうん、今からだからこう60年以上前に平安神宮会館で結婚式を挙げてて、はい、白黒の写真が残ってるんですよ。でここのね神苑の庭が綺麗でねって言ってて、まあ、教えてくれるんですけども、うん、もう今もね変わらないこの風景がずっとね。
そうなんですよ。で今日のねあの宴会が夕方から夜にかけて出してですけれども、うん、はい、夜は夜でこうライトアップされたお庭がね見られましたんで、僕もいろいろなお庭見てますけど、はい、これは綺麗だなということでこのラジオで紹介してる次第なんですけどね。
あ、そうなんですね。建物自体こうリニューアルということなので、はい、どのあたりあれですか。
そうですね、
天井がとってもね、
内装とか家具とか調度品は全て新品ですよね。
そうですか、
はい、で建物本体は外観から見るとあの昔のまま手を入れてない部分も多いんですけれども、うんうんうん、まあその中の美しさというのは庭とすごくうまく調和してますし、あと外部バルコニー、ウッドデッキみたいなところもあるんですけれども、はい、そこも完全リニューアルされてますので、うん、もう中に入ってしまうと新築のようなイメージというような言葉がふさわしいかというふうに思いますよね。
そうなんですね。今ちょっといろんなお部屋の、ね、写真を、ね、今パンフレットから見せていただいてるんですけども、はい、どのお部屋も天井がこれその
高い、
ね、高くってですよ、ね、折り上げ、
うん、豪天井、
豪天井っていうんですね、この、
はい、こう、うん、天井がこうだんだんとこう2段階にこう折り上がってるというような豪天井なんですよね。
これねきっとね写真にもね綺麗に残るんですよね。だからブライダルの時なんかもね、ちょっとこう煽りの写真、ちょっと下から撮った写真とかに綺麗な天井が ね残るとまたこれがねいいんですよね。
そうなんですよ。ですのでね次ね皆さん平野神宮行かれる時はぜひお庭の方もねちょっと足を伸ばしていただいて、この小川治兵衛という人はね7代目ですけれども、あの山形有朋さんのムリニアンとかね、はい、あの丸山公園とかそういう幾多の名庭園を手掛けられた方が20年かけて作ったお庭ということになりますからね。うん、料理の方も美味しかったですよ。
あ、そうですか。
和洋折衷式でね、はい、あの腕を振るっていただいて工夫してあるなというようなイメージだったんですけどね。
でも、
うん、
肝心の司会の方はどうだったんですか。
それはご想像にお任せしますけど、僕もねこうやってラジオで喋ってますけどプロではありませんからね。あの本業は建築の設計をしておりますので、
一級、ね、建築士さんですからね、
言ってるんで、まあ、あの会場の皆様方からはですねそつなくこなしたねと、
そつなく
いうふうに言われまして、
いやでも、新たなこうなんていうのダブルキャリアというようなね、うんうんうんうん、道も先あるので司会業に目覚められたとか
本当ですね、ぜひぜひね、
そんな話では
そういうないんですけれども、あのもしオファーがあればぜひよろしくというところでございます。
はい、はい、ありがとうございます。平安神宮会館にある迎賓空間ということでお話しいただきました、はい、ありがとうございます。さあ続いて京都スペースファウンテン質問コーナーです。名村さんにこんなメッセージ届いています、はい、ローバー都市建築事務所のホームページ、うんうん、社長のブログというところを拝見しました。あ、はい、あ、何やらつい先日しがらきへ、うん、研修見学旅行に行ってたんですねといただいてますよ、
は
い、
そうですね、ありがとうございます。そうなんですよ、私たちねローバー都市建築事務所、まあ、春の遠足といいますか、はい、社員旅行と称しまして、ね、先日あの滋賀県にある信楽地方に1泊2日で日帰りに行ってきたんですね、
はい、仲いいですよね本当スタッフの皆さん。
そうなんですよ、うん、で主にねあのタイル工場を見学しようっていうところで、はい、皆さんご承知の通り信楽っていうのはあのタヌキで有名なね信楽、うんうん、焼き焼き物のふるさとですからね、はい、あのタイル工場もあるんですね、はい、うん、で私たちよく設計とかデザインでタイルを使うんですけども、はい、そのタイルのことについてより理解を深めよう、知ってるようで知らないこともあるからねということで、はい、タイルの製作現場から種類からいろいろね、あのならではの苦労話も聞いてきたんですね。
実際にじゃあ信楽に訪れて、
登
り窯が有名ですけども、そういった窯で見学されたんですか。
あの登り窯自体はですね、うん、あの皿とか、はい、あの壺とか、うん、そういう焼き物を作るときに昔使われてた窯で、タイルはもっと こう長いトンネルのような1100度ぐらいの温度の中を、あの2日間かけて焼くというのが耐えるの方法らしいんですけども、はい、あの陶器のことですから当然のみ縮みもしますし、ひび割れもしますしね、うん、そういったあの不良品を出さないための工夫や知恵なんかも聞かせていただいたんですよね。
まあ、いろんなところで、ね、タイル工場ってあると思うんですけども、はいはい、日本全国の中で、まあ、うん、六古窯というふうに、ね、言われますし、信楽、ね、とっても有名ですけども、信楽焼のタイルここがいいみたいなところはありましたか？
やはりね、まあ、その六古窯と呼ばれるだけあって土の産地も信楽がね有名でございまして、他に多治見とか瀬戸とかもあるんですけれども、やはり奈良ではというのがその長年培われた信楽焼の技術がこうタイルにうまく生かされているというところで、
はい、
特に湿式タイルと呼ばれる、
はい、
どう言ったらいいかな、まあ湿った粘土を固めて、うん、それで焼いていくという技術があるんですけど、その中にこう釉薬とかね、はい、その例えばガラスでこうコーティングしたりとか、金属の粉を塗って発色をうまく出したりとかいうのは焼き物ならではのタイルかなというふうに思いましたよね。
へえ、じゃあ美しくて丈夫とも言えるのかしら、
はい、
どうでしょう、
はい、高温調整してますから丈夫は丈夫なんですけれども、プラスそれにその信楽焼の技術要素が加わったというのがですね、信楽焼のタイルの特徴かなというふうに思いますよね。
やっぱり建物の中でねタイルってすごくこうデザイン性をね、高めるとこですし、
あと貼ってしまえばフリーメンテナンスで汚れにも強いですし、
そうなんですか、
はい、塗り替えとかもいらないですからね、長持ちするから建物の外壁とかにもよく使われてますよね。
あ、それはありがたい。
そうなんです、
フリーメンテナンス、
うん、ちょうどねNHK の朝の連続テレビ小説が秋からスカーレットという、
は
い、これ信楽焼の女性の陶芸家の、はい、一生を物語にしたドラマが始まるんですね。
そうですよね、この秋から。
そうなんです。で主演が
誰だったっけね、なんとかエリカさん、あ、違うかな、
戸田エリカ、
戸田エリカさん、二人ともど忘れしそうになりました。
ちょうどねその研修旅行行った前の日に戸田エリカが撮影に来てましてですね、
そうなんですか、
地元の方々もまあ撮影現金でこうロケを見たりとかいうことされたみたいで、なんですけどね、朝の連続テレビ小説といいますと皆さん見てる方多いですからね。
多いと思います。じゃあこれからね信楽焼、まあ、信楽の里もまたクローズアップされるの で、
そ, うですよ、ね、
その一足前に、
うん、見てやというところもまたなかなかタイムリーだったかなというふうに思います ね、
は
あ、そうなんですね。あとお話をお聞きしたのがその、うん、大阪万博の太陽の塔ありますよね、
はいはい、
であれにこういろんな顔がついてるんです、過去と現代と未来の顔がついてるんですけれども、うん、その顔も約2000枚のタイルをこう合わせてこう顔にしてるんです。あれ一個一個でそのタイルを焼いたのも信楽だと、
そうなんですね、
いうことでちょうど大阪万博始まりますからね、はい、そういった話題もお聞きいたしましたというところですね、はい、
いや研修旅行というのはいいですね。ありがとうございました、はい、こんな感じでね、うん、野村さんにいろんな質問も受け付けておりますので、はい、ぜひともお寄せください、はい、ローバーのホームページお問い合わせフォームからもご質問いただけますのでよろしくお願いいたします。
そうですね、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。
株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 番、京都 075-451-5777 番にお願いします。ホームページもぜひご覧ください。ローバー建築、ローバー建築とぜひ、ね、探してみてくださいね。
そうですね、
うん、
ぜひお問い合わせいただければと思います。
はい、
京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました、本日は平安神宮の迎賓空間というタイトルでお届けいたしました、
ね、ぜひ足を運んでみてください、
はい、今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田瞳がお届けしました。
それでは皆さんまた来週
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。